トラックナンバー1オープニング。音声広報 CD 明日への声通刊第80号令和3年7月発行です。発行内閣府政府広報室、制作高速録音株式会社でお届けします。なおこの CD は令和3年6月に収録したものです。これからお聞きいただきます明日への声は、国の政策を分かりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容はトラックナンバー1オープニング、トラックナンバー2家族の絆で勝つストップオレオレ詐欺、トラックナンバー3もしもの時に備えましょう地震保険、トラックナンバー4食品ロスを減らそう今私たちにできること、トラックナンバー5農福連携で農業の未来と障害者の活躍を応援します。以上となります。このお知らせは政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。またより多くの方に知っていただくために、今回の内容や音声広報 CD 明日への声のことを周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞお聞きください。トラックナンバー2家族の絆で勝つストップオレオレ詐欺。オレオレ詐欺をはじめとした特殊詐欺の被害が後を絶ちません。被害者のおよそ9割は65歳以上の高齢者で、特に高齢女性の割合が高くなっています。そしてほとんどの方が自分は騙されないと思っていたといいます。詐欺の電話は誰にでもかかってくる可能性があります。また、特殊詐欺には様々な手口があり、かつ巧妙化しています。詐欺の手口と対策を知って、被害を防ぎましょう。今回は特別に、タレントのコロッケさんにご登場いただきます。コロッケさんは、警察庁から特別防犯支援官を委嘱されており、全国で相次ぐ特殊詐欺の被害を食い止めるために、著名な方々により結成された警察庁のプロジェクトチーム、ストップオレオレ詐欺47家族の絆作戦、略して SOS47 のメンバーとして活動されています。
警察庁特別防犯支援官のコロッケです。我々 SOS47 は、特殊詐欺の撲滅を目指して、詐欺被害の実態や被害防止対策を皆さんにお伝えする活動をしています。
特殊詐欺の被害状況を教えてください。
はい。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺をはじめ、不特定多数の人に電話をかけるなどして、対面することなく信頼させ、金銭などを騙し取る犯罪の総称です。特殊詐欺の被害総額は過去最高の566億円となった平成26年から少しずつ減ってはいますが、令和2年は285億円と依然として深刻な状況です。その被害は大都市圏に集中しており、昨年の発生件数13,550件のうち、東京、埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪、兵庫の7都府県がおよそ7割を占めています。
被害はまだまだ深刻ですね。特殊詐欺の中でも親族を語るオレオレ詐欺の手口は広く知られていると思いますが、なぜ騙されてしまうのでしょうか。
犯人は最初の電話で、 風邪をひいて喉の調子が悪い。携帯電話をなくして携帯番号が変わった。などと言い、自分を親族と信じ込ませ、新しい電話番号を登録させます。数日後、その電話番号から着信があり、会社のお金を株に使い込んだ。会社のお金が入ったバッグをなくした。など、お金が支給必要であると訴え、お金を用意させます。また、偽の息子の話を裏付けるように、警察官や同僚などを装った犯人の仲間から電話がかかってくる場合もあります。
偽の息子以外の複数の人から電話がかかってくると、つい信用してしまいそうですね。
いや、そうなんですよね。オレオレ詐欺の手口を聞いたことがあるにもかかわらず、息子がトラブルを起こしたと聞いて、焦りや何とか助けてあげたいという親心で、冷静な判断ができなくなってしまう人が多いようです。オレオレ詐欺のほとんどが子供や孫など親族を名乗ってきますが、電話でお金の話が出たら、一旦電話を切りましょう。そして慌てず、今まで使っていた息子や孫の番号に電話をして確認をしてみるか、他の家族に相談してみましょう。
特殊詐欺には他にどんな手口があるのですか？
近年、キャッシュカードを狙った手口が多発しています。警察官や自治体職員、銀行員などを名乗り、キャッシュカードが不正に利用されている。預金を保護する手続きをする。医療費の払い戻しの手続きをするので、キャッシュカードを取りに行きます。などと言って自宅を訪れ、隙を見てキャッシュカードを盗み取ったり、騙し取ったりする手口の詐欺です。警察官や自治体職員、銀行員などが暗証番号を聞いたり、キャッシュカードを取りに来たりすることは絶対にありません。キャッシュカードや暗証番号を要求するのはすべて詐欺だと覚えておいてください。
他人にキャッシュカードを渡したり、暗証番号を教えたりしては絶対にダメですね。でも、公的機関の名前を出されるとつい信用してしまいそうで危険ですね。
いやー、本当ですね。本当に気をつけてほしいです。他にも自治体や税務署などの公的機関の職員を名乗る電話で、税金の還付金があるので ATM での手続きが必要です。などと言われ、指示通りに ATM を操作すると、実際には犯人の口座に送金させられているという、還付金詐欺という手口があります。ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。また、税金などの還付金を受けられるというお知らせが電話で来ることはありません。不審な電話がかかってきたら、必ず家族や警察に相談しましょう。
特殊詐欺には様々な手口があるんですね。被害に遭わないために自分でできることはどんなことですか？
特殊詐欺の始まりのほとんどが家庭の固定電話にかかってくる一本の電話です。その電話に出たことで多くの人が騙されている実態があります。まずはそのような電話に出ないことが重要です。そのために防犯機能を備えた電話機の導入が有効な対策の一つとなります。
初めて聞きました。その電話機にはどんな機能があるのですか？
はい。着信音が鳴る前に、相手にこの通話は防犯のため録音されますといった警告をする機能を備えています。特殊詐欺の犯人は録音されることを嫌い、電話を切りますから、気づかないうちに迷惑電話を撃退できます。また、未登録番号からかかってきた時に、赤いランプで迷惑電話に注意してくださいといった警告を促すものもあります。若い世代の方々は、両親や祖父母の家への設置について 一緒に検討してみてはいかがでしょうか。具体的な機種を選ぶ際には、公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する有料迷惑電話防止機器を参考にしてください。
私は日頃から留守番電話に設定して、電話の相手を確認してから出るようにしています。
それも簡単にできる効果的な方法の一つです。なるべく犯人と話す機会を作らないようにしましょう。もし電話に出てしまっても、少しでもおかしいと思ったらすぐに電話を切りましょう。
離れて暮らす両親や祖父母が心配です。その他に対策はありますか？
両親や祖父母など家族が離れて暮らしている場合には、普段からこまめに電話をして近況を聞いたり、詐欺被害を話題にして注意を呼びかけたりするなど、コミュニケーションを密にしておきましょう。また、家族にしかわからない合言葉を決めておけば、家族を名乗る電話でも合言葉で確認ができます。何か不審な電話があれば、高齢者がすぐ家族に相談できる環境づくりが詐欺対策に有効なのです。
あなたやあなたの大切な人の財産を狙う特殊詐欺。特殊詐欺の被害に遭わないために大切なこと。それは、電話機の防犯機能を活用して特殊詐欺の電話を取らないこと。電話でお金やキャッシュカードの話が出たら、一旦電話を切ること。そして、日頃から離れた家族ともコミュニケーションを取っておくことです。詐欺の手口は巧妙化しています。自分は大丈夫、自分の家族は大丈夫と過信してはいけません。高齢者だけに対策を任せるのではなく、ぜひ家族からも注意を呼びかけてください。家族の絆で特殊詐欺の被害を防ぎましょう。警察庁のウェブサイトでは、この他にも詐欺の様々な手口や対策についてご紹介しています。SOS47 で検索してみてください。また、不審な電話、メールを受けた時や、被害に遭ったなど困った時は、警察相談専用電話、#9110 や、お近くの警察署へお電話ください。
皆さん、本当に気をつけてくださいね。そうですよね、阿波谷のり子先生。
そうなの。気をつけるしかねえのよ。本当に気をつけてちょうだい。そうでしょ、三河さん。
気をつけるのよ。ねえ、福山さん。
みんな気をつけてください。ねえ、武田鉄矢さん。
はい。みんないろいろ気をつけることがたくさんある世の中ですからね、本当に家族が家族を守る、これを大事にしてくださいね。はい、本当に気をつけてください。コロッケでした。
トラックナンバー3、もしもの時に備えましょう。地震保険。もし大地震が起きて家を失ってしまったら、日本ではいつどこで地震が発生してもおかしくありません。大地震で家に被害が出た場合、壊れた家の建て直しや修繕、家財の買い替えなど、まとまったお金が必要になります。そんな時、生活再建の助けになるのが地震保険です。もしもの時の備えとして、地震保険の加入を考えてみませんか？そもそも、地震保険ってどんなものですか？
地震保険は、地震や噴火、津波によって、居住用の建物や家財が壊れたり燃えたりした時に、その損害が保障される保険です。地震保険の保険金だけで、 必ずしも元通りに再建できるわけではありませんが、被災後の生活再建を支える役割を果たします。
火災保険には入っているので、万一火事などが起きても保証はされると思うのですが、それでも加入した方がいいのでしょうか。
火災による損害は、すべて火災保険で保証されると思われている方が多いのですが、実は地震を原因とした火災の場合には、火災保険では保証されないので注意が必要です。地震保険は、地震や噴火、津波を原因とする火災、損壊、埋没、流出による損害を保証します。いつどこで発生するかわからない地震への経済的な備えとして、地震保険に加入しておくことをお勧めします。
地震に備えるには、やっぱり地震保険に加入しないとダメなんですね。加入するにはどうしたらいいのでしょう。
地震保険は単独で加入することはできず、火災保険とセットで加入することになっています。建物と家財でそれぞれ加入する必要があります。通常、火災保険に加入する際に、地震保険を外すという希望を出さない限り、自動的に火災保険と合わせて加入しています。記憶が曖昧な方は、契約内容を確認してみてください。地震保険に加入していなかった場合は、途中からでも地震保険を加えて契約することが可能ですので、ぜひご検討ください。
加入の前にもう少し聞いておきたいのですが、地震保険で契約できる保険金額はどのくらいですか？
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の 30% から 50% の範囲で、ご自身で設定できます。ただし、限度額があり、建物は5000万円まで、家財は1000万円までです。
だいぶ分かってきました。支払う保険料は、建物の構造などで変わってくるのでしょうか？
保険料は、住んでいる都道府県と建物の構造によって決まります。実際の保険料は、損害保険会社のホームページなどで試算してみるといいですね。なお、地震保険の保証プランは一律で、どの損害保険会社で加入しても、すべて同じ保証内容となっています。同じ保険金額であれば、損害保険会社によって保険料に違いが出ることはありません。
なるほど。早速やってみます。
それと、建物の免震、耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。建物が免震建築物の場合、耐震等級を有している場合、耐震診断などの結果、改正建築基準法における耐震基準を満たす場合、それから1981年6月1日以降に新築された建物の場合、これらいずれかに当てはまれば 10% から 50% の割引が適用されます。長期契約に対しても割引が適用されますよ。さらに、年間に支払った地震保険料の金額に応じて、年末調整や確定申告の際に控除が受けられます。所得税は最高5万円、住民税は最高2万5千円が課税所得金額から控除されます。
実際に地震が起きて家に被害が出た場合、保険金はどのように支払われるのでしょうか？
支払われる保険金は建物や家財の損害の状況によって異なります。大地震などが発生すると、広域にわたって大きな損害が一斉に発生することが予想されますが、保険金をできるだけ早く、公正に支払えるようにするため、損害の程度を4段階に分け、支払われる保険金は、損害の程度が一番高い場合は、保険金額の 100% などと規定されています。損害の程度は、原則として、損害保険会社の専門の調査員が直接お宅に伺って判定をします。
東日本大震災のような大規模な被害が出た場合、保険金の支払いは 膨大な件数と金額になりそうですが、ちゃんと受け取れるのでしょうか？
はい、心配しなくても大丈夫です。大規模な地震が発生すると、被害件数や損害額は膨大なものとなるため、民間の保険会社だけでは負担しきれません。そこで、民間の保険会社の負担を超えるリスクを政府が分担して、官民で保険の責任を分担しているんです。
つまり、国が保険金の支払いを支えてくれているということですね。
その通りです。現在、1回の地震などにより、政府と民間保険会社が負担する保険金の総支払い限度額は12兆円となっています。この金額は関東大震災クラスの地震が発生しても保険金を全額支払える額です。ちなみに東日本大震災に伴う保険金の総支払い額はおよそ1兆3000億円ですので、いかに大きな金額かお分かりになると思います。
でも、支払い件数が多いと支払いまでに時間がかかるのではないですか？
損害保険会社は迅速な保険金の支払いに努めています。実際に東日本大震災の時でも、地震発生からおよそ3ヶ月で9割を超える事案の対応が完了しました。
被災者の方にとっては、すぐに生活の再建に役立てることができて心強いですね。私も地震保険の加入を検討してみます。大地震に備えて防災グッズの準備や避難場所の確認をするなど、防災に対する意識は年々高まっており、火災保険の契約件数のうち地震保険を合わせて契約している割合も2019年度末で 66.7% です。地震で住宅や家財が損害を受けた場合の生活再建の備えとして、地震保険の加入についてぜひご検討ください。地震保険についてもっと詳しく知りたい方は、日本損害保険協会の地震保険特設サイトでご案内していますので、地震保険特設サイトで検索してください。
トラックナンバー4、食品ロスを減らそう。今私たちにできること。食べ残し、売れ残りや消費期限が近いなど、様々な理由で食べられるのに捨てられてしまう食品ロス。日本の食品ロスの量は年間およそ600万トンで、毎日10トントラックおよそ1700台分の食べ物が廃棄されています。日本人一人当たり、毎日お茶碗一杯のご飯を捨てている計算です。大切な食べ物をできるだけ無駄なく食べきるための、環境や家計にも優しい簡単な工夫をご紹介します。なぜ食品ロスが問題になっているのでしょうか？
大量の食品ロスが発生することで、様々な影響や問題が出ています。食品ロスを含めた多くのゴミを廃棄するため、処理には多額のコストがかかってしまいます。また、可燃ゴミとして燃やすことで、二酸化炭素の排出や、焼却後の灰の埋め立てなどによる環境への悪影響も懸念されます。経済への影響という観点で言えば、日本は食料の多くを海外からの輸入に頼っている一方で、多くの食料を食べずに廃棄している状況は経済的な損失につながっています。また、社会への影響という観点では、多くの食品ロスを発生させている一方で、国内では7人に1人の子供が貧困で食事に困っている状況にあり、食料が有効に活用されていないという問題があります。大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮から、私たち一人一人が食べ物をもっと無駄なく大切に消費していく必要があります。
食品ロスはどのようなところで発生しているのでしょうか？
食品ロスは、レストランや食品メーカー、コンビニエンスストアなどの事業者から発生していると思われがちですが、実は全体のおよそ半分は家庭から発生しているんです。
家庭でもそんなに捨てられているのですか？
はい。食べ残し、傷んでしまった、賞味期限や消費期限が切れていたなどの理由による廃棄が多いようです。ですから、事業者だけではなく、一人一人が意識して、国民全体で食品ロスの削減を目指すことが大切です。
私たちにも家庭で簡単に取り組めることはありますか？
基本的には、買い物時に買いすぎない。料理の時に作りすぎない。外食時に注文しすぎない。そして、食べきることが重要です。
買いすぎない、作りすぎない、注文しすぎない、そして食べきるですね。でも、分かっていてもついつい買いすぎたり、作りすぎたりしてしまいますよね。どんな工夫をすればいいでしょうか？
はい。まずお買い物ですが、買い物をした後で、冷蔵庫に同じ食材があったことに気づいて、結局食材を余らせてしまったという経験はありませんか？無駄をなくすためにも、お買い物前に冷蔵庫などの食材を確認するようにしましょう。また、まとめ買いなどでの買いすぎにも注意してください。使い切れず、期限が過ぎて捨ててしまうことがあります。必要な時に必要な分だけ買った方がお得な場合もありますよ。
私は買い物に行く前に、携帯電話のカメラで、冷蔵庫の中の写真を撮ってから出るようにしています。
良いアイデアですね。それと、お買い物の際にもう一つ意識していただきたいことがあります。スーパーなどで期限が1日でも長いものを買おうと、棚の奥から商品を取り出すことがありますが、すぐ使う食品は棚の手前から取るようにしてください。期限が短かったり、切れてしまったりすると、お店で返品や廃棄をすることになり、お店での食品ロスが発生してしまいます。
長持ちするかなと思って奥から取ってしまいますよね。自分は良くても見えないところで食品ロスにつながっているんですね。気をつけます。保存や調理などでの工夫はありますか？
まず、食材は正しい方法で保存しましょう。誤った方法で保存すると、劣化が早くなる場合があります。野菜は一度に食べきれない場合、冷凍、乾燥などの下処理をしてから保存すると長持ちするのでおすすめです。食材を消費する際は古いものから使いましょう。
せっかく作ったのに、家族から食べてきたなんて言われて残ってしまうこともありますよね。
そういった無駄を防ぐためにも、家族でコミュニケーションをとって、予定や体調などにも配慮できると良いですね。もし作りすぎてしまったら、冷蔵庫などで保管し、リメイクやアレンジレシピで早めに食べきるように工夫しましょう。
家庭の外でも私たちに何か取り組めることはありますか？
飲食店から出される生ゴミの多くは、お客さんの食べ残した料理です。外食の際には、小盛りやハーフサイズのメニューなども活用して、食べきれる量だけを注文しましょう。宴会などの際にも、適量を注文するよう心がけ、宴会などが終わる前に、もう一度料理を食べきる時間を設けて、食べ残しが出ないよう心がけてください。どうしても食べ残してしまった料理は、お店と相談して持ち帰ることも検討しましょう。
少しの心がけでできることばかりですね。これならすぐに取り組めそうです。ここまでは私たち一人一人ができる取り組みを伺いましたが、事業者でも全体のおよそ半分の食品ロスが発生していますよね。どのような取り組みをされているのでしょうか？
食品メーカーでは、容器包装の工夫により、鮮度保持期限を延長したり、 一人前ずつの個包装により、食べ残しを防いだりする取り組みが行われています。また、小売店や飲食店では、消費者やフードバンクのような団体と、スマートフォンのアプリなどを使ってマッチングし、閉店近くに余ってまだ食べられる状態にありながら、廃棄されてしまう可能性の高い食料や食事を提供するフードシェアリングサービスも展開されてきています。その他、地方公共団体や学校、大学などでも食べ残しを減らすため、全国で様々な取り組みが展開されています。
食品ロスの削減は、一人一人の心がけで今すぐに始められます。買いすぎない。作りすぎない、注文しすぎない、そして美味しく食べきり、食品ロスを減らしましょう。消費者庁のホームページでは、食品ロスに関する情報や、削減に向けた取り組み事例などを紹介しています。消費者庁、食品ロスで検索してみてください。
トラックナンバー5農福連携で農業の未来と障害者の活躍を応援します。皆さんは農福連携という言葉を聞いたことはありますか？今、農業分野と福祉分野のそれぞれが抱える課題を解決する新たな取り組みとして注目を集めています。まだ耳馴染みのない農福連携ですが、どのような取り組みでどのようなメリットがあるのか、実際の取り組みとともにご紹介します。農福連携という言葉を初めて聞きました。どのような取り組みなのですか？
農福連携とは、障害者が農業分野での活躍を通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取り組みです。また、障害者の就労の場や生きがいを創出するだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手の確保につながると期待されています。すでに全国で多くの取り組みが推進されており、農林水産省を中心に関係省庁などで連携しながら支援を行っています。
なぜ農業と福祉が結びついたのでしょうか？
農業と福祉は、それぞれ課題を抱えています。農業では、高齢化が進んだり、後継者がいなかったりして、働き手が不足しています。一方、福祉分野では、障害者の働く場が全く足りていません。働きたくても働く場がない。そんな障害者は、全国で200万人いるとも言われています。そこで、働き手を求める農業分野と働く場を求める障害者、このマッチングが進められているんです。
農福連携が進んでいくと、どのようなメリットがありますか？
近年、多くの障害福祉サービス事業者が農福連携に取り組んでいますが、農林水産省の調査では、そのおよそ8割が、利用者に体力がついて、長い時間働けるようになった。およそ6割が、利用者の表情が明るくなった、と回答し、障害者の心身に良い影響を与えたことが分かっています。一方、農福連携に取り組んでいる農業経営体では、およそ8割が、障害者を受け入れて貴重な人材となった。5年前と比較して、年間売上が増加した。と回答し、労働力の確保や売上増加など、農業を経営する側にとってもメリットが大きいことが分かりました。
農業と福祉の双方に良い効果をもたらしているんですね。
そうなんです。それに、障害者が農業の担い手として活躍し、農業労働力の確保につながることで、荒廃農地の再生も可能になると考えられています。さらに、農業を通じて、障害者が地域で生活を営むことで、地域コミュニティの活性化にもつながり、農業だけでなく、 地域全体の発展にもつながるという大きなメリットが期待されています。
農福連携は農業と福祉の連携というだけではなくて、今後の日本の農業の維持、発展や地方創生にとっても大きな可能性がある取り組みなんですね。では、実際どのように取り組まれているのか紹介していただけますか？
農福連携は農業経営体が障害者を雇用するケース、障害者就労施設が農業に参入するケースなど、様々な形で取り組みが進められています。まず、農業経営体が障害者を雇用している事例を紹介します。静岡県にある京丸園では、毎年障害者を新規雇用していて、100名いる従業員のうち、およそ4分の1を知的、身体障害者が占めています。かつては熟練農業者のみが行えるとされていた難度の高い作業について、障害特性に対応した作業の細分化や作業方法の工夫により、多くの障害者が作業できるようになりました。障害者の視点から農作業の体制を整備することで、作業の効率化が進み、生産性が向上し、売上も増加しているそうです。
障害者を受け入れることが農業経営にプラスになっていますね。障害者就労施設が農業に参入しているケースではどうでしょうか？
北海道の求人ファーム目室では、20名の知的・精神障害者が、ジャガイモなどの植え付けから収穫までの一連の農作業と、野菜の加工処理に携わっています。出資企業である惣菜店が、一次加工したジャガイモをすべて買い取ることで、安定した収益を確保していて、こちらの施設の平均賃金は、北海道平均のおよそ 1.6 倍と高水準です。利用者は、働くことや安定的な賃金を得ることを通じて成長して、役場、JA、食品販売店などでの一般就労に移行する人もたくさんいます。
農業に参画することで、障害者のキャリアアップにもつながっているんですね。
他にも、企業が障害者を雇用して農業に参入したケースや、農協が農家と障害福祉サービス事業所の間に入り、マッチングを行う中間支援を行っているケースなど、様々な取り組みがあり、農福連携は確実に広がりを見せています。
いろいろな方が暮らしやすい社会になるために、もっと農福連携が広まっていくといいですね。農福連携は農業分野における障害者の活躍を応援するとともに、日本の農業を守ることで安心安全な食料を供給すること、障害者の社会参加によって地域コミュニティを活性化させるなど、持続可能な環境や社会づくりを支える取り組みです。今後の農福連携の推進にもぜひご注目ください。また、農福連携のあらゆる情報を集約したポータルサイト、農福ウェブでは、農福連携に関する相談窓口の紹介をしています。さらに、障害者の雇用をはじめ、農福連携に取り組もうとする農業者向けの支援の情報も掲載しています。農林水産省の補助事業で、作業手順のマニュアルの作成や、新たな施設の整備などを支援しているので、ぜひ活用してください。ポータルサイト内の農福オンラインショップでは、農福連携の取り組みで作られた商品を購入できますよ。農福ウェブで検索してください。